スイートポッドキャスティングハンクララジオ始まりました。 MC を務めますのは私本町でございます。この番組はハンクラッチのように力を入れすぎず入れなすぎずをモットーにお送りする番組でございます。よろしくお願いいたします。1週間お休みをいただきまして、この番組がもし、ルーティンになってるとしたら、申し訳ないことをしたなと思いますが、はい。ですね、32歳になって、1週間、2週間ぐらい経つんですけど、もうね、2週間の間、32歳の洗礼を受けまして、はい。まず、1日の夜中、日付変わって、私5月2日誕生日に、なったその瞬間ですね、足がつって寝れないという。もうね、ふくらはぎと太もも両方つるっていうね、ちょっと異常な状態に、苛まれましてですね。はい、で、5月の、そうですね、ゴールデンウィーク後半、ちょっと、草津にね、こう温泉に、出かけたんですけど、草津にだいたい片道3時間ぐらいで、温泉入って帰ってきて、朝、そうですね、8時ぐらいに出発しまして、夜の9時ぐらいに、帰ってきたんですけど、出発したその瞬間からですね、帰るその瞬間まで、しゃっくりが止まらないというね、もうずっとしゃっくりね、はい。もうなんかね、耳の奥を押したりね、なんかいろいろツボとかいろいろしゃっくり止まらないで検索をずっと続けた、草津の旅だったんですけどね。はい、32歳になりまして。はい、で、休み明け、初めてこう1週間飛ばして、やるこの112号なんですけども、ハンクララジオ出演としては、4人目かな。違うか、5人目だな。5人目のゲストを、お招きしております。まあこのハンクラジオで喋ったことあるのが僕と元相方のハブちゃんと、古くはウッサンなんていうね同級生もいまして、で去年の夏には、特勤マッシュチルドレンの C 君をお招きして話をして、それ以来のゲストになるかなと思います。僕の、高校の同級生になります、金子です。どうぞ。
どうも金子でー
す。喉シャガシャガやないかい。
本物だ、聞いてるよ、本物だよ。これ流れるんでしょう。
流れますね。
ちょっとなんか芸能人に会った気分だよ。本当に
本物です。本物も偽物もないから。
イベントディレクターとか、スーツアクターという仕事やってますかね、今年やっています。よろしくお願いします。
本マッチが何回か、このハンクララジオでも、お話ししてるヒーローショーのお手伝いをする、ボスですね。
そうです。
はい。
喋ってたね、そういえば。
うん。
聞いてたよ。
なかなかね、過酷な。あれ、俺たち高校の同級生だけど、高校の時、そんな別に、休みの日遊びに行くとかさ、そ
ういう。ないないないない。
なかったよね。
ない。なんかね、あんまりね、すげえ喋ってたとか、そういうこともね、そんなないと思う。
ないよね。
ない。
もう、初めの一歩ずっと読んでたもんね。
そうそう。そうそう。
高校時代ずっと初めの一歩とレイブ読んでたもんね。
図書館だったもん。満喫だったと思う。
教室のね、後ろの方の、なんか、カバンとか入れるはずの棚が、もう漫画本だらけになっててね。
その棚多分全国共通だと思うよ。大体あるからあれ。
あそこがね、もう漫画本になったもんね、ずっとね。だから俺、レイブを読み切る前に卒業しちゃったからね。結局ね。で、いつぐらいだ ?23、いやでも25ぐらいかな。俺が今の会社入ってすぐぐらいに金子から連絡あって、
うん、
ヒーローショー出ないかという話があって、いやめっちゃ楽しそうやんと思って。
もうそんな前か。
前、うん、受けて、よっしゃ楽しみと思って、なんか稽古場みたいなとこ行ったら、もうガチの連中がいて、
マジで。そりゃそうだよ、ガチだから。
マジで、なんか俺はなんかこうよそのね飲み会とか行って、なんかこんなことしたんだはっはっていう話題、もうネタエピソード増やしのために行ったぐらいな軽い気持ちだったのに、
そうでしょうよ。
ガチの連中がいて、 まあ、それでね、ちょっと、そのガチの人たちの中に混ざって、やるには、こんな心構えじゃ無理だと思って、ちょっとね、目の色を変えたのをちょっと覚えてるけどね。
楽しかったね、でもね。うん、初めては特になんか、新鮮だったし、うん。
一発目、ラピカだったの覚えてる。
あ、覚えてる覚えてる。なんか、すげえ絶望的に熱くてさ。
あれね、これリスナーの方は、なんか、まあ、テレビの、今何ルパパトだっけ、
そう、ルパンレンジャー VS パトレンジャーですね。
とか、ライダーは今
ビルド。
ビルドか。
うん。
動き回ってるじゃん。テレビで見てると。なんかすごいやすやすと動いてるように、リスナーの方多分ご覧になってると思うんだけど、あれ着るとなかなかよね。
なかなかよ。なんか疑似体験が一応できるんだけど、サウナとか行くじゃん。
うん、うん。
サウナに行ってすぐぐらいに、乾いたタオル口に当てて、はっはっはっはってすごい息を吐き吐きすると、夏のお面の中の感じになる。
で、稽古するときは、ジャージとかだから、動きやすいし、いいんだけど、
うん、
本番になってさ、マスク被るとさ、もう極端に視野がなくなるじゃん。
うん、
もう、あれで、散々稽古やったのが、全然できなくなる。距離感とか。
不思議だよね。
あれはすごいね、戸惑いましたよ。
プチパニックだから。
プチパニックマジ。
普段ないからあんなの。うん、
で俺はメガネかけてないからあれだけど、メガネかけてる人なんかも大変よね。
大変だね。
うん。だってメガネかけてない俺がマスクして、もうまぶたよ、まぶたをもっと頑丈になれっていうぐらい雨のようにこう汗が、目開かねえどうしようみたいな。まあそういうのからかな。なんか、その一件があってから結構連絡通るようになったイメージがあるけどね、なんか。
そうね。なんか、やっぱほら、お願いして出てもらったりすることが多いから、
うん、
ちょっとね、煙たがられる時もあんのよ。
うん、
どうしたって。でもここに関しては、楽しんでくれてたから、
うん。いや、本気になったからね。
それからだね、本当にちょっと近い距離感で、喋ったりするようになったし。
うんそれこその俺が一発目の心境としては、そうやってもう、ま、ガチの人たちいっぱいいて、もうこの人たちの足引っ張らんねえと思ってさ、ちょっとね一生懸命やって、ま、やってやり終わった時の、はい、なんか爽快感っていうか脱力感もあるんだけど、
うん、
すごいこう充実した時間だったな。でもその瞬間はもう二度とやんねえもう二度としん、こんなことは。
これ若い子聞いてたら悲しいじゃんかよ。
いや、悲しい
んだよ。やろうよ、みんなやろうね。
ね、かなり辛かった。でも、呼ばれるとね、行っちゃうのよ。うん。
達成感あるね、確かに。
達成感ある。
なんかみんなで一つのものを作るって、よく、こんなになんかいいように言うけど、
うん、
あんまり体験できないじゃん。
できない。
普段の仕事だとさ、ちょっとギクシャクした職場とかも多いじゃん、よく聞くし。
うん。
でも、言っとらずもやること1個しかないから、
うん、
これを初めましての人から、
うん、
もう何十年やってる人が一緒になって作るのは、
うん、
まあいい体験だと思う。
その、もう二度とやらんからまたやろっかなっていう、その両極の気持ちになるのは、やっぱお客さんの子供たちのさ表情とかは、あれはねプライスレスだと思うのよ。
うん、はいはいはい。
なんとかレンジャーだったら、なんとかレンジャーのさ、T シャツ着てきたりさ、
うん、
おもちゃ持ってたりさ、ライダーだったらベルトしてる子供がいたりさ、
いるいるいる。
もうあんなの見たらさ、もう頑張るしかないよね。
いや、そう、頑張るよ、うん。ありがとうって思うし、まあまあ、期待裏切れないから、
ね。うんうん、そうそう。
うん、
で、ましてや俺は、その、一発目の時は、ガチの連中の人たちの中に、ポッと一人俺が素人。
うん、
もう俺だけが素人と思われたくない一心だったね。
それなんかすごいよね。
うん、
その感じあんまないもん。やっぱり僕、私素人ですから許してねえ感強い人が多いから。いや、こういう、
いや気持ちはねある。気持ちは素人だから失敗しても多少なりいいかなって思うけど、そのお客さんから見たら俺が素人かどうかなんて知ったこっちゃねえじゃん。
うんうんうん、
もう着てる以上、俺あの時緑だったけど。
うん。
うん。いや、あれはね、なかなかいい経験でしたよ。 うん、これからもチャンスあればねやりたいなと思いますけど。
ありがとうございます、
うん、
まあ、この今話してる状況ってそんなポピュラーじゃないけどね、
うん、
まあ、僕ももともとは大きい事務所に所属していて、
うん、
ちゃんとって言うと変だけど、
うん、
お仕事した時はちゃんとメンバーが決まっていて、
うん、
こうだんだんブラッシュアップしていくような現場だったから、あの東京ドーム丸々アトラクションズとか、ああいうところに出てた時はやっぱもう精鋭たちが募ってるので、そこはもう戦場だったけど、
いやすごいねそれ、
まあ、地方に来るとこういうね、
うん、
友達連れてきて一緒にやろうぜみたいなのがあるから、うん、そういうのもまあ違った楽しみ方があるかなと思って、
うん、
いい仕事だなと思って、
まあまあそんな感じで、なんかこうヒーローショーを通じて高校時代を飛び越えてなんか仲良くなった感じでね、やらせてもらってて、で、こうやってね、あのヒーローショーとかやってる金子だから、このね、ハンクララジオも結構最初の方から聞いててくれて、いつか出たい、いつか出たいということで、この112号で初登場ということで。
もう毎回出てって言ってたもん。
ね。
早く呼べよって言ったら、声が使い物にならねえから無理だ
ね。それこそなんかヒーローショー始めた時から喉シャガシャガになってたよね。
うん、まあもともとね、まあ、舞台とかやってましたから。
あ、そうそう、舞台もやってんだよね。
そう、演出家っていう側面もあるので、もともと俳優だったけどね、声だんだんこう、もう病気になっちゃったから、うん、手術したけど治らねえって、もうなんなんこれ。助けてよ、本当に。いいお医者さんいたら紹介してください。
あ、そうだね。まあまあそんな感じで、この112号を進めていって、いきたいと。思います。じゃあオープニングはこの辺にして、一旦切りまして、ちょっとね普段通りのハンクララジオに、ゲストとして、参加していただきたいと思います。
お邪魔します。
はい、リスナーの皆さん、まあ、最後までお聞きください。
最後まで聞けよ。
こんにちは、ゆるりんこパーソナリティのなおです。
しょうこです。この番組は日常に起きたこと、仕事のこと、楽しかったこと、悲しかったことをゆるりんこと話すポッドキャスト番組です。毎週木曜22時配信中。ふわふわゆるりとした番組をお探しのあなたにぴったり、番組はゆるりんこで検索。ぜひ一度聞いてみてくださいね。
はい、それではメールを紹介していきたいと思います。引き続き金子にはお付き合いいただいて
よろしくお願いします。
早速ですけど、ふつおたというタイトルで、アマンです。本マッチの彼女さん、お誕生日おめでとうございます。本マッチへ、半クラのお休みに私は賛成です。これからも無理しないようにお願いします、ということでありがとうございます。アマンさん、俺の彼女の誕生日知ってるっていうの。
いや、怖えよ。知らん人からすると怖えよ。
これね、すごくて、
いて。
もうぶつけんなよ。5月2日が誕生日で、俺がね、さっき話したみたいに、足がつって寝れないあの瞬間に。
すげえ、ダセい話ね、さっきの。
で、やっぱね、日付変わった瞬間に彼女はね、LINE くれたわ。うん、ありがたいことに。
ああ、いいじゃないですか。
うん、で、腹立つなよ。で、ツイッターで、ツイッターのリアクションで、アマンさんからもお誕生日おめでてくれてん。
はい。
だっけ、俺彼女の次にアマンさんに祝福してもらったん。
怖えよアマンさん。
で、その後、俺のね、大好きなね、トッキンマッシュっていう番組の、今も墓場のラジオっていうラジオで変わってるんだけど、それの、はい、リスナー仲間というか、今ね、福岡に住んでんだけど、パステルさんっていうね、女性の方がいるんだけど、
はい、
女性の方からもそのね、15分後ぐらいに、ツイッターで来て、ほんまっちお誕生日おめでとう、つって、パステルさん3着です、つって。いや、ありがたいんだけどね。
いや、ありがたいね、本当にすごいね。
本当にありがたい。
すごいすごい。
うん、いや、彼女もね、無事、誕生日を迎えまして、はい。で、誕生日プレゼントを、本当は昨日渡すはずが、ちょっと酒飲んで、寝ちまって、渡せずにいるという、
ね。最低だな。
いや、ほんとさ、忙しくてさ、酒飲むチャンスここしかねえと思ってさ。
いや、忙しそうだもんね。うん、まあ、しょうがない。
うん、
許してやってほしい。
まあ、そんな感じで、お休みを初めて、1週間ずつちゃんとやったけど、初めて先週、ハンクララジオをお休みして水曜日の10時に配信をしないという。 日にしました。
結構鋼の意志で配信してたけど。
鋼の意志でやったけど。
最後負けたの酒で負けてるのね。
いや、まあ酒っていうか忙しかったのとね、
はいはい、
あって、まあ、結局ね、でも一週間休みあるとね、いいよ。
いいよ。
はい、いい。すごいこう、配信がね、あ、こんなこと喋りたい、あんなこと喋りたいっていうのが一週間だと結構ね、この、洗練されぬまま、配信すること多いんだけど。
まあ、きついよね、それは。
うん。2週間あると、あれも話したい、これも話したい、早く収録したいっていうマインドになる。
なる？
うん。
でもさ、ダメだよ。毎週やろうね。
毎週頑張ります、これからね。一応、2年以上やったんで、この先週のお休みは、有給っていう形を取らせてもらって。
あ、わかりました。2年で1回の有給ね。
2年で1回の有給。
もう、スーパーブラックだな。うん、半クラじゃねえな、全然。
うん、もう、5足ぐらい入ってるんだけど。いや、そんな感じでね、アーマンさんから祝福してもらってありがとうございました。
アーマンさん素敵ですね。
で、続きまして、また普通を例えるタイトルで、ハンクララジオ第111回を聞いて、愛媛県在住の体調の悪い体調です。こんばんは、かっここんにちは、つって。もう、収録の時間を、こう、読んでるかのような。
ああ、そういうことか。
朝撮っても、夜撮っても、どっちでもいけるメールを送ってくれる体調の悪い体調さん。
ああ、すごいな、すごいなんかもう。
遅れましたがお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
偶然かな、私も5月2日にヒデのロケットダイブを繰り返し聞いてました。 X のファンというわけではなく、ヒデの熱烈なファンでもありませんが、この曲は大好きなんです。気分が落ち込んでいても心の底から盛り上がれるいい曲です。ヒデも生きていれば52歳、もっともっといい作品を作っていたと思うと残念です、ということで、ありがとうございます。そう、誕生日、俺の誕生日のヒデの命日なのよ。
なるほど。
うん。で、その5月2日の111号の配信の時にヒデのことをちょっとお話しさせてもらって。
ああ、はいはいはい、うん。
そう、俺すげえヒデ好きだったから。
はい。
いや、確かにね、もっともっといい作品を作ってたなって思うけどね。だって実際、亡くなってから、こう、出てく曲もいいしね。
あ、
で実際その音源がなくても今ね、こうなんかパソコンじゃない機械でなんか声できるでしょ、多分。
あ、できるね。
そういうので結構何曲か出てて、やっぱそういうのもいいから、いや生きてたらなと思ってね。でヒデが亡くなって何年後かに X 再結成して、そのヒデのポストが元ルナシの杉蔵がやっててさ、そういう形でね X 今動いてるみたいだけどね。
ヒデ好きだったんだ。
俺ヒデ好き、ずっと好きだった、中学。
知らなかった、
うん、
へえ。
結構マイノリティだからさ、もう死んでるしさ、新曲は出ねえしさ、ずっと聴いてたね。
でこの体調の悪い体調さんが言ってるこのロケットドライブは、
ロケット
ダイブ、
ダイブ、
うん、ロケットダイブはもうカラオケ行くと誰かしら歌うよね。
あの伝目の履歴にはあるよね。
あるあるあるある、うん、俺仲間超歌うもん。
これね、歌うのはでも難しいんだよね。
あ、まあ、歌い手ちょっと選ぶね。
うん、難しいけど、うん、これはやっぱ受けがいいわ。
盛り上がるし、もう本当に心の底から盛り上がれる曲ですよ。
うん、いや、これはいいよ。うん。やっぱ、なんか5月2日なんかあんだろうね。前回も言ったけど、今和の清志郎さんも5月2日に亡くなってんだよ。
へぇ。
だけど、ロックの、なんか重鎮が亡くなる日なんて。
なんか怖えの、
なんか怖えけど、
うん、
まあそんな感じでね、
次誰かな、
うん、同じ
ロケロールっていう人かな。
やめとけよ。やめとけよお前。はい、ありがとうございました。じゃあしりとり、しりとりね、田舎をイメージさせるものしりとり、前回が何だったかな、いつもこれ忘れちゃうんだよな。ね、確かね、留守宅に勝手に上がって待つっていう。
あるね、うん、すげえ、ほんとさ、こういうラジオのメールとかマジ天才が多いなと思うもんな。
このハガキ職人的な、この赤犬どんさんっていう方が。
ハガキ職人さん。
この人ね、
はいはい、
このネタ的なのはね、すげえね、面白いね。はい。で、しりとりですけど、アマンさんから一通。田舎をイメージさせるものしりとり。ツバメの来る家。
あ、
いるよね。ツバメが巣を作る家ね。
あるね、
うん。うるせえんだよね。
うん、
特にこの4月5月うるせえんだよね。ツバメが来る家いいっすね。続きまして、出ました赤犬丼さんです。
来た、
送ろうと思って忘れてた。 間に合わなそうなので一つだけ、津軽弁マジわからん。
うんがついとる。
うんがついとる、これは。しりとりというゲームに負けてでもお伝えしておきたい言葉です。学生時代にヒッチハイクで、津軽弁全開のトラックの運転手に乗せてもらった時は地獄を味わった覚えが。
感謝してそこは。
感謝してほしいね。では収録頑張ってください。赤犬丼でしたということで。
赤犬さんすごい斜め上いく感じいいね。うん、
いやこれは不採用よ絶対。
いや津軽弁マジわからねえとかじゃダメだったんだよ。
わからんで終わる必要ねえかったんだよね。まあでもこうねこうこのエッジを聞いた感じのをね送ってくれんの。
さすが。
うん、赤犬丼さんね、オランダから、オランダからね。
オランダ。
うん、なんか仕事のね天気でオランダに行ってるらしい
よ。赤犬丼さんなんかおしゃれだな。
うん、すげえな。で続きまして、ツイッターの方で、ミッチアトテルボンさんからいただきました、田舎をイメージするしりとり、ツルトンタン？何それ美味しいの？
そんなもんないでしょ。
いや、ツルトンタンってアメトークとか。はあはあ、なんか打ち上げ会場でよく言うのよ。なんかこれからツルトンタン行きますみたいな。
うん、知らない。
そうそう、なんかね、特にこう出川さんとか加納英子とかが出てると打ち上げツルトンタン行きましょうって言うんだけど、雨上がり消したいのお二人とか他のゲストの人が今日はちょっとみたいな感じで言われる。ツルトンタンってなんかうどん屋さんなのかな。多分テレビ朝日に多分チケンだろ。
ああ、はい。
そういうところがあるみたい。うん。そんな感じですわ。
いや、おもろいな。
じゃあ、金子なんかないの？
あのね、いくつか持ってきましたけど、
はいはい。
前々から気になってたやつで、
うん。
津谷&平瀬がある。
これさ、新潟だけかもしんないよ、もしかすると。
あ、マジ？
うん。平瀬って新潟だけかもしれない。
ああ、じゃあ。
そもそもだって、津谷が新潟本社でしょ、確か。
そうなの？
違ったかな？
津谷すごくないじゃん。
うん。
やるね。
津谷とハードオフは新潟だったと思う。
ああ、はい。
うん。そんな感じ。
あと、まあ、ちょっとズルだけど、うん、僕の経験ですね、うん。いっぱいいるから、周りに。
うん。
通学路で鼻の蜜吸う。ははははは。
わかるわ。
サルビアって言うんだけどさ。
赤いやつね。
赤いピョンって出てる花を。
あるわ。
行ってた中学校、小学校の近くに中央図書館っていう市が作ったでかい図書館があるんだけど、そこの花壇全面サルビアのやつ、順番に全部吸ったもん。
いやー、わかるわ。なんかあるよね。ちょっとわかんない。名前わかんないけど、ピンク色の花もね、吸えんのよ。なんかね、名前わかんないけど。いくつかあるよね。
一つきり吸ったけど、吸えるやつあるけど、サルビアが一番美味しい。
サルビアなんか細長いところちょっとつまんで
取る、ね。そうそうそう。完全ポンと取れて、口みたいになって
る。わかるわ。いいね。いいよ。
これ田舎だと思うんだけど。
田舎らは。
あるあるっていう声が来週とか届いたら嬉しいわ。
嬉しいね、これ。うん、いや、いいね。通学路で花の蜜吸う。なんだっけ、ヘビイチゴじゃねえや。なんか、山イチゴみたいなのあるじゃん。
あ、
黒くなるやつ、
はいはいはいはい。
黒くなると甘いやつ。あれとかも思いで食ってた。あれ何イチゴって言うんだろう。山イチゴかな、森イチゴ、草イチゴかな、わかんない。なんとかイチゴ。
食ってるやついたわ。
うん。俺小学校の時の、校庭の裏側にその木があって、休み時間食いに行ってた。そうそうそう、いいね、調子いいよ。うん、あともう一個あんの？
もう一個ね、つららは食べ物。
あー、これは雪国あるあるだと思う。
うん、
うん、つららをかじりながら帰るやつね。
そう、
あるわ。うん、今そういう小学生見てると、おい、やめろ、汚ねえのにって思うけど、当時はやってた。
うん、今思えば本当汚いんだけど、
うん、どれだけ他のやつよりでかいつららを持つか選手権。
いや、そうなのよ。うん、そうなのよ。
うん。うん、そうそうそう。
でかいやつはゴッドだからね。ごちそうですから
。伝え忘れてたけど、本町は三条市で、金子は新潟県長岡市の出身なんで。
僕の方が都会っ子ですね。
うん、都会っ子だけど、雪やばいよ
ね。やばいね。うん、やばい。
そうそうそうそう。
本当に山奥に僕実家があるから。
ああ、そうか。
うん。家にから出て一番最初に出てくる看板は熊出没注意。
いやマジ？
本当。
すごいね、クマ出んの。
出る出る、タヌキとか全然出る。
え、鈴持って通学したりする、
ね、そんなじゃねえわ。逆になんか出てくるだろう。
いや、いいね、これはいいわ。やっぱ田舎のリアルなあるあるネタいいね。
うん、実体験だから
これ。これどうしようかな、今週は。どうかな、
とりあえず津軽弁マジわからんはカットでしょ。
これはあのノミネート外ですよ。これは申し訳ないけど、うん、いや、ツルトンタン何それ美味しいの。やっぱね、田舎はツルトンタンないから。
ないね、
うん。これもいいよね。でも俺はもう、俺がもう決定するけど、
どうぞ。
通学路の花の蜜吸う
で。やったぜ。すげえ、デキレースみたいになったじゃん。
デキレース。いや、本当はね、本当は、今日のグランプリ的な次につなげるやつを金子に決めてもらおうと思ったんだけど、
はい、
金子の方がちょっと良すぎた。
やった。嬉しいな、これ。
これちょっとデキレース感あるけど。
すいません、これでも打ち合わせないっす。
俺の初見だったから。
今言ったもん。
うん。なんで、通学路の花の蜜吸う。次回はすで、すじゃない、うか。
うです。
すうのう、うで、お待ちしております。赤犬丼さんにはね、期待してますよ。
相当期待値上がってるよ。
エッジの効いたやつ。
うん。
その前、だって、前回の、あの、留守宅で、の家で待つっていうのの、ルから始まるときなんか、ルールルルルルって。俺だって、あの、田中邦衛のモノマネしながら言ったもん。いや、ちょっとね、いいっすわ。寿司ルトリちょっと盛り上がってきましたね。はいはいはい。
俺、裏書いて、あの、来週送ってこないとかないよね。
いや、でもね、赤犬のさんね、オランダにいるからちょっとね、タイムラグがあるのよ。
ああ、そうか、
うん。まあまあ、そういうのもあって、皆さん本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
は
い、
じゃあ、メールのコーナー以上で、最後にもお伝えしますけど、次回のしりとりは、う、田舎をイメージさせるうで、よろしくお願いします。メール以上でございます。
壊れたラジオのつまみを回すとたまたま波長があったのか何かが聞こえる夜がある。ドッキンマッシュ提供赤羽のラジオ、番組は赤羽のラジオで検索、心の周波数を合わせてお聞きください。
はい、それでは、今週はですね、ハンクララジオの人気コーナー本町 FC とスイートポトマッチングをお休みしまして、せっかくあのスーツアクターを、10年以上やってる、金子が来てくれてるんで、ちょっとスーツアクターについてのお話をいかがなもんかと思っておりますよ。
ありがとうございます。
うん、
人気コーナーを。
人気は。
カットしての。
あるかどうかは、一旦置いといてだけ。
いや、すいません。本マッチ FC を楽しみにしてる、リスナーの皆さんもすいません。じゃあ、ということなんで、そもそもじゃあ、スーツアクターっていう、まあ、職業ですよね。
うん。
の話ですけど、なんかね、スーツアクターっていう名前になったのが、多分本当にこの5、6年ぐらいで、それまではね、そういう言われ方してなかったんですよね。
5、6年？
うん。
でも、5、6年前、以上前も、なんとかレンジャー、なんとかライダーってあったわけでしょ？
まあもう30、40年ぐらいありますから。
その前は、スーツアクターっていう職業じゃなかったってこと？
そうね。なんか、例えばだけど、スタントマンの方たちとか、
スタントね。
中の人、みたいな。
あ、中の人なんだ。
もうざっくり、とした言われ方をしてて、アクションマンですみたいな、
うんうんうん、
まあ、部類的には俳優なんだけど、あんまりそのスーツを着てる衣装を着てる人たちっていう分類ではなかったし、
うん、
だからもうスタントマンだから、僕あの一時期大きい怪我してお休みしてた時に2年ぐらい保険のベンチャー企業の営業マンやった時に初めて知ったけど、
うん、
あのスタントマンとかっていわゆる危険職種っていう扱いになるんですよ。
危険職種、
そうそうそう、あの怪我しやすいでしょ、なので 健康保険とかはちょっとこう出てくるお金に限度がありますよみたいな。
なんかちょっと違うんだね。
そうそうそう。で、私職業なんだけど、で、それこそその5、6年前、7年ぐらい前になるのかな、知ってる人は知ってますけど、本当にブレイクしてた仮面ライダー電王っていう
電王ね
番組、あの電車乗る仮面ライダー、
うんうんうん、
今をときめく佐藤健くんが
主役を、佐藤健ね、
やってた時に、うん、そもそもその作品に超人気声優さんがバッと集まって、でイケメン俳優さ
ん
の時に、うん、まあ人気で、その時にこうなんか俳優さんとその中身をやってる人の対談本とか、
うん、
中身の人のフェスっていうかイベントが開かれるようになったのがきっかけで、
うん、
スーツアクターっていう商売の人で、なおかつこう顔出して世に出始めた。
電王ってあれだよね、あの桃太郎と
か。そうそうそうそう、それそれ。
俺見てないけど、
うん、
なんか仮面ライダー、同じ仮面ライダー電王がなんかこなんか桃太郎っていうパターンと別のなんとか太郎的なパターンとで分かれるんでしょ。
そうそうそうそう。
はあ、あれね。
でも一人で何役も、しかもスーツアクターで顔が動かない、表情は分からないから、うんうん、それでもこうキャラクターが違うのが分かる、
うん、
この人すごくないかっていうのここからこうフィーチャーされるようになってきた。
スーツ着てて、そのスーツをの中の人の動きでこうキャラクターを演じ分けるっていう。
そうそうそう。もちろん声優さんもね、人気な声優さんたちだったから噛み合いもあったけども、うん、そういうフィーチャーのされ方をされ始めたから、きっと今このポッドキャストっていう電波で、
うん、
僕もこうやって話せるようになってきた、
うんうんうん、なるほどね。
なんかその昔はやっぱり黒子商売だからねっていう指導のされ方を、教育を受けてたから、
うん、
やっぱ職場に、現場っていうけど現場に行く時も普通の服で行って、あんまりこのキャラクターをやってますっていうのをこう意識させないような服装で人の前には出て、
うん、
こそこそっと帰る、
はいはいはいはい、
それを徹底されてたのに、なんか今ちょっと違ってて、それこそ Facebook とかでもやってる先輩たちが、
うん、
今日はここですって言って会場の写真アップしたりとか、もちろんやってる姿とかね、中途半端に顔だけ撮ってる姿なんか絶対アップできないんだけど、うん、だいぶ時代は変わってきた、うん、一つの職業。
要は昔はその遊園地とかさ、
そうそうそう、
デパートの屋上みたいな、すごい偏見っていうかもうイメージだけど、うん、そういうところでヒーローショーやるときは、昔よりこう厳重じゃなくなったというか、
うんうんうん、
だから前は黒子だったからこそ、ジャージで過ごしたいけど、そのデパートの屋上でジャージにいたらまさかあの人みたいな風に思われちゃまずかったわけね。
そう、まずかった。僕は今でもまずいとやっぱりこう教えられてるから思っていて、うん、ナーナーのチームも出てきた、うん、全国にこういうのやってるチームっていうのが、あ、アクションチームみたいなのがあるから、
うん、
たまに行くと、もういかにもこうアンダーアーマー、
うん、
ピチピチのね、
うん、
動きやすい服装のままこう人前に出てタオルを首にかける人がいると、うん、やっぱやめませんかって僕は言っちゃう、
うん
うん、子供たちも見てるし、
うん、
やっぱそこは隠そうとは思うよね、
うん、
夢壊したくないなっていうのはあるから。
そうだね、子供たちはマジだもんね、
うん、
オープニングでも言ったけどね、やっぱ子供たちのヒーローショーにかける思いみたいなのマジだもんね。
マジ。
俺が何度かこう金子のなやってるヒーローショーに参加させてもらった時って、よくあるじゃん。例えばピンクが敵に操られて、敵側に回ってる、
うんうんうん。
でも子供たちから見るとピンクはピンクのままだから、レッドとか。ブルーとかはピンクが操られてることを知らないっていう設定で戦うでしょ、
うん、
でも子供たちその操られてる場面とかも見てるから、
うん、
レッド違うよ、
ね、
それ違うよみたいなさ、
はい、
もうガチじゃん、
うん、
でよくある司会のお姉さんとかのさ、じゃあ頑張れって言おうね、せーの頑張れ、これガチじゃん、
ガチだ、
子供たちガチじゃん
ガチだね。
だからそういう子供たちの、なんか、希望みたいなのを壊さないような配慮があったわけね。
そうだね。
なかなか、子供たちの熱量すごいもんね。多分、リスナーの方、多分、このハンクララジオ聞いてるリスナーの方、結構こう、同世代より、うん、俺たち同世代より、上の人が多分多いと思うのよ。
うんうんうん、
でも下の人も少なからずいると思うんだけど、上の人も結構多くて、で、お子さんいる方も結構多くて、
うん、
それこそね、こう、なんだ、お母さんと一緒の公開収録みたいな、
ああ
いうのとか、舞台で見に行ったりとか、そういう人たちもね、ちょくちょく話聞くから。
あの、関東圏のムック、ガチャピンとムックいるじゃないですか。
おうおうおう、
あれ基本専属なんですけど、ムックの人は僕知り合いですね。
すごいえ、ポンキッキー終わったじゃん。
あれ、だってほら、未だにガチャピンはさ、キャンペーンとかで出てたりとかするし、
うん、
すごいじゃん。
それこそ、ガチャピンなんか、すごいよね。
すごい。
あの、スノボもしたりさ。
もうね、あいつどこに行くかわからない、ね、
スカイダイビングとかするじゃん。
すごいよ。
あれの中の人はやべえね。
やばい。あの、ミッキーとかそういうクラスでやばいと思う。
あ、ミッキーの中の人もやべえか。
やべえ。
めっちゃ踊るもんね。
めっちゃ踊る。そもそも衣装が、衣装っていうのもひどいんだけど、うん、ここでミッキーをね、うん。僕も好きだから行きますけど、あの、本当に卓越した、まあ、それこそすごい執念を積まれてて、
うん、
ものすごい制約の中で、やっぱりこう、仕事されてるので、契約もね、すごく厳密な契約があってやってますから、もちろん歴代のね、もう契約が切れて、あの守秘義務みたいなのから契約が切れてしまった人だったら先輩に、
うん、
あの元ミッキーが
すごい
いますね。
え、ミッキーの人ってその当日熱出ちゃったらどうなんの？
あのね、一応何人かいるらしい。
あ、
うん、でもね、ちゃんとは喋ってくんないね。
まあまあまあまあ、
うん、その辺はこうごまかしつつなんだけど。
そっか。
で、あのここで聞いてるそのリスナーの方がちょっと年上というか、僕らよりも少し背中上の方ってことだったんで。
の方が多いかなって感じ。
あの、もしお子さんがいたら、あの、別に僕らに、あの、おもちゃを買ったから僕らが裕福になることは一切ないわけですよ。
うん、
そういう契約ではないですから。
うん、まあまあまあ。
ただ、やってる側として、さっきちょっとオープニングでも言ったけど、うん、あの、なんでもいいです。その、アイテム的なものを身につけてると、
うん、
あの、ちょっと優遇されたサービス精神を浴びれる。
わかる、あるよね。
はい。
あの、俺がこう呼んでもらった現場とかは、写真撮影とかするじゃん。
はいはい。
あの時に、やっぱなんとかレンジャーを全身まとってる子供たちと写真撮る時のポーズ、ちょっと気合入るもん
ね。そうなんですわ、うん。やってるこっちも、実は皆さんにかなり近いところにいる人がやってるケースが多いわけです
よ。うんうん。
たまに、あの、チケット一律3000円、子供もみんな3000円取っちゃうような、
うん、
ファイナルライブツアーとか、
うん、
僕らがあの全国回るようななんとかライブみたいな時はやっぱりそこまで丁寧にはできないけど、
うん、
もちろんやってる人間たちもちょっと遠いところにいるスタンスでやってますけど、
はいはい、
その辺のこう屋上とか、
うん、
我々平場というコンクリートの上とかでやる時はちょっとアイテム持たせるだけで、
うん、
その自分の子供が特別扱いされますから。
あ、
これはね、持ってった方がやっぱいいと思います。
これじゃあ実体験で、金子の実体験でどんなこうサービスをしたことがあるの？
基本これあんまり言っちゃダメなんだけどあの写真撮影会っていうのが今ちょっともうなくなっていて、あの握手しながらお手持ちのカメラで立ち止まらずに写真を撮ってください、シャッターチャンスとしてはないですっていうのが今もうフォーマット化されてしまってるんです、
ね、あの携帯のカメラとかデジカメとかそういうので撮ってください。
そうです、そうです。そういう時はちょっと流れを見てグッズ持ってる子に当たりをつけて前の子ガン回しして先に流してちょっとスペース作って、
うん、
こう握手した瞬間にちょっとこう止めて写真を撮ってるお母さんにパッて向いて、
あ
の一瞬のシャッターチャンスを絶対作る。
あ、そういう時って大体こう握手してるのをこう握手してるからサインとか書いてたりしたらもう目線はカメラに行かないもんね。
そうそうそうそう、
ヒーローの目線がお手持ちのカメラに向くことがないけど、
うん、
アイテムを持ってるか否かでそういうシャッターチャンスがあるかもよっていうことね。
そうそうそうそう。
ああ、なるほどね。
もちろん中身に入ってる人のホスピタリティにそのこう、ね、相手に何かしてあげたいという気持ちがある人とない人ももちろんあるんだけど、うん、僕は一応10年以上やってると、あの少しでもそのそこに情熱を注いでくれる、
うん、
子供だけじゃないじゃん、
うん、
それで絶対に親御さんがついて回ってて、
うん、
あの限られた予算というか生活費の中から 子供のためにそのおもちゃを、毎年変わるおもちゃを買い与えてるわけなんで、その分の見返りぐらいはないと嫌だな、思い出は持って帰ってほしい、どうしても。
なるほどね。
すげえアクションしてかどうかなんて子供たちは分かんないわけよ、
うん、
ものすごい上手かどうかなんて子供たちは分かんないけど、
うん、
帰った時にヒーローと一緒に撮った思い出が残って、はい、そこそこ10年後ですよ。
あ、
俺子供の時に撮ったなんとかレンジャーとの写真、実家のあの冷蔵庫にまだ貼ってあるの。
へー、なるほどね、うん、
だこれはおもちゃを買えってことじゃなくて、
うん、
もし何かあれば持ってきてくれると僕らも、やっぱ体力的にきついんですよ、あの最後の握手会って炎天下だと、
うんうんうん、
ブルブルするのよ
そう、あの面してるとさ水分補給すらできねえもんね、
うん、あのね、自分の汗をまた補給するあのセカンドクリエイトみたいなことなんですよ。
めっちゃエコじゃん。
エコしょっぱいんだぜ。
めっちゃエコロジーじゃん。
それはなんか欲しいし、あのスタッフやってる時に言うのは、物はなくても、
うん、
頑張ってねって一声かけてあげてねとか言って、
うん、
頑張ってってアクションの時に言われると、もう頑張る思う。
はいはいはい。いや、そういうのを聞くとやっぱまたちょっと現場行きたくなるな。
うん、
行きたくなってるんだけど、いざ現場入ってさ、よく袖、舞台袖でさ、あの5分前ですとかよく言うじゃん、
うんうん、
出番まで5分前ですっつってさ、こう会場内にさ主題歌が流れ始めたりとかしてさ、した時のさ面をするあの瞬間までずっとみんなえずいてるもんね、うえっつってなんか緊張とさ、も
う
始まっちまったらもうさ止まんねえじゃん。
そうそうそうそう、
止めらんないから、
うん、
あの時のね緊張感はね味わいたくはない。
そうね。
けどその終わった時のあの気持ちを知ってるとね、なかなかやっぱこういいよね。
うん、
うん、楽しい。
こういう話をすると、えあれって誰でもできんのっていう結構回答というかね、そういうことがあって、正直言うと地方でアクションとかの現場って。条件としては良くはないし、
うん、
まあ、今話したように過酷だったりするんで人材が不足しがちなんですね、
うん
うん、あの関東に行ってちゃんと大きい大手の事務所に所属すればそれだけで割と生計が立つ、アルバイトをしている人よりもちょっと稼げたりとか実際するけども、うん、あのこれまあちょっとラジオで話す意味かなとも思ったけど、あのやっぱり誰でもできます、正直言うと、
うん、
誰でもできる。だって実際このラジオで MC パーソナリティやってるフォーマッチがやってるし、うん、でもあの楽な世界じゃないのは間違いなくて、
うん、
ただなんかここでさ閉鎖的になっててこういうの表に出すもんじゃないみたいなのはもう時代じゃねえぜ。
あー、なるほど
ね。で超思ってて、あの何も期待してはいないけど、こうやりたいなっていう人がいたら無理だとかじゃなくて近くに必ずいるから、
あ、
トライしてまあこの達成感を味わう、
うん、
得ることはできると思うんで。
なるほどね、
うん、
これ女性でもできる。
できるできる、
うん、
アンパンマンとかあるしね。
あ、なるほどね。スーツアクターといってもなんとかレンジャーなんとかライダーだけじゃなくて、じゃあ、プリキュアとか、
そうそうそうそう、
あと何、アンパンマン
みたいな、
あ、そういうなんか今言ってたスーツアクターってもうぴっちりしたなんか全身タイツみたいなイメージで思ってたけど、そういうなんかでっかい着ぐるみ的なのもあるのね。
あるあるあ る, ある
ほうほうほう。
プリキュアはプリティでキュアキュアしてるわけですよ。
はいはいはい。
なんだけど脱ぐと全員おじさんとかあるからね。
いや、それは聞きたくない。それは聞きたくない。
はい、あります。実際ある。
でも体力勝負な部分はあるもんね。
そう、女の子が女の子やるとめめしいんですよ。
ほ
う、うん。男の子は俯瞰で女の子の可愛い仕草を見てるから、男の子が女の子やってた方が可愛いんだよ。
可愛いんだよ。ちょっと理想の女性像を自分で演じたりするのかな。
そうそう、結局そういうことがあるんですよね。
いや、もうそうなったらぜひ俺はお団子ヘアにしてみたい。お団子ヘア好きだ。
髪型見えねえっての。
じゃあ、それこそ、およそ5、6年以上前、初めて 俺が参加した時に、うん、なぜ俺にヒーローショーをやらないかっていう打診をしたか。まあそもそも人手不足だっていうのもあったけど、
うん、
そんな何年も連絡取ってなかったこの本マッチにどうしてそんな急にヒーローショーやらないかっていう打診をしたかをちょっと今聞きたいわ。
実はマジで本当にピンチで探して本マッチだった感じじゃなくて、
うん、
そもそもそのサッカーをずーっとやっているから、うん、運動ができるし、
はいはい、
体型が崩れているはずもない。
まあね、
話ができるしネタにしてくれる可能性ありみたいな、
うん、
なんかやっぱり声かけて嫌がられちゃって煙たがられることも多いので、
うん、
そうじゃなく現場自体が豊かになるだろうなと思って LINE かなんかなのかな、
うん、多分そう
見て来たっていう感じだったね
いやそれだとしたらその条件にはもう全て当てはまってたね。
そうでしょう。
いや楽しかったもん、
うん、なんかもう、いや、もともと派生垂れて歌舞伎から来てるのね。
え？
伝統芸能の歌舞伎から派生したって言われているんですよ。一小説ありですけど。
ライダー
とか。仮面ライダーとか、特に戦隊ものね。
へー。
名乗りって言われる、なんかなんとかレッド。
はいはいはい。
なんとかっていうのは、名乗りとかってね、いわゆる工場なわけですよ。
うん、
歌舞伎で言う、
うん。
で、専門用語に千鳥っていうと、そういう、まあ、一つのフォーメーションがあるんですけど、あれはもう完全に歌舞伎の千鳥足という、やり方が、一つの技法の、まんま踏襲されてる。
見せ方のね。
そうそうそう。
は
ぁ。いわゆる実はあれって伝統芸能。
ほぉ、
ね、これなんか知っとくとね、なんか、へぇーみたいなのあるじゃないですか。うん、
そっか。なるほどね。なんかこう、俺も何回か出させてもらって、分かってた風に、感じてたけど、やっぱ掘り出してみると分かんない。あ、そうだったんだってことがやっぱ多いわ。
そうね。
うん。ましてやこう、中の人をやったことがある俺と、
うん、
それを10年以上やってる金子。
うん。
で、それを会場で見てるリスナーさんからしたら、もうこの話なんか、もう目から鱗どころじゃねえと思うよ。
うんうんうん。
なかなかこう聞けないもんね、本物って。はいはい、なるほどね。なんか、もう時間もなかなか、かかったんで、
そうです、
なんかその、ヒーローショーの現場でなんかすげえ困ったこととか、最後に。
いや、これね、一つ、もうこれに尽きる。とにかくスタッフの言うことを聞かない親御さんは、ごめん、言葉悪い。人としてどうかと思う。今目の前にあなたの子供がいて、あなたがやってることを、大人になった子供が、うん、子供が大人になってから見たら、
うん、
どう思う？絶対にいい方向にはならないよねっていう親御さんはやっぱり結構な数いらっしゃる。
ルール違反ってこと？
そう。
例えばルール違反って？
まあ、とにかくさっき言った立ち止まらないようにってい
う。ああ、なるほどね。
もう私だけはとか、こんなに待ったんだからいいじゃない。いや、それ皆さん一緒です。
はいはいはいはい。
そういうきっとリスナーさん的には信じがたいアンビリバブルな人がもうかなりの数。いらっしゃる。これは現実あって、きっと教えてるからだけど、サッカー教えてるから、
うん、
もう教育とかそういうしつけっていうレベルで子供の話にしたり、うん、あれやだ、もう今思い出した、テントですよ。着替えてるブースに、はいはい、ほら、あそこにいるぞ、見てこいっていうパパ。
舞台袖を覗きに。
覗きに行かせる親。これ、なんなん？
これはね、まあ、おそらく、このハンクララジオのリスナーの方ではそんな方はいないと思うけど、
うん、
やっぱ、そういうね、さっきの、なんだ、子供さんたちのお客さんの子供の頑張れとか、そういうスタッフの、そういう握手会とかのルールとか、会場全体で、このヒーローショーっていう、なんつうの、言葉悪いけど、もう、偽物じゃん。
うんうんうん。
ね。ヒーローの中に、いや、そりゃ、じゃあ、仮面ライダーフォーゼのヒーローショーの中に、福士蒼太はいねえよ。
うん。
ね、電王の証人、佐藤健はいない。
うん。
もう、まがいもんなんだけど、お客さんも含めてそういう世界をちゃんと守れないっていうのは、ちょっとナンセンスってことね。
いや、ナンセンスだね。
なるほどね。
本職としても、イベントディレクターっていう 立場肩書きもあるので、まさにその言った通りで、お客さんとやってる側と子供の2つで子供たちをまず、
うんうん
う
ん、
そういう世界に入れてあげて、うん、そもそもその場所空間を一つお客さんも含めてみんなで作れるようなようになってたら、これからも衰退しないでちゃんとこの文化って続いていくはずなんだけど、もう今 SNS の投稿とかも完全に禁止になっちゃって、お触れが出ちゃってるので、動画は撮ってもいいけど絶対にアップしないでくださいって、わざわざ MC に言いなさいって、あのショーのお姉さんに言わせるようにお触れが出てます。これも公式の公文書で、
どの現場でも
必ず、あの大手の会社から絶対出てて、でもそれって実はこの業態からしてればものすごく良くないことな、あのすごい上手なチームのショーがアップされてれば我々はそれをお手本にして見れるし、
あ
そこってこんな台本やってるから、この物語やられちゃってるからやっぱ違う作品をやろうよとか、これ面白いねって情報交換の唯一のツールだったのに、なんか失敗したのを見せないための明らかな対策だから、これってやっぱそのお客様 その撮影モラルだったりとかも結構相まって禁止になっちゃったので、ぜひともあのもし周りにいたとしても、みんなで行くんだったら、いやみんなでお手伝いする、みんなでイベントを作りに行くっていう、
はいはいはい、
あの姿勢で、あのこれはねキャラ賞限らないと思う、
あ、
うん、どんだけ楽しませてくれるんだおいほらみたいな、その重箱の隅つつくみたいなことしないで、はいはい、みんなでこの重箱を美しくしようぜっていうのが広がったら絶対おもろい、
あの日本人の悪いとこだと思うんだよね、
まあ、癖だよね、
アメリカ人なんかはさ、例えばマジックショーだったらさ、
うん、
わあなんてす、な何が起こったんだ、もうアメージングってなるけど、日本人はさ、種どっかにねえかなっていう見方しちゃうじゃん。そういうなんかこう、まあ、文化みたいなのもあると思うんだけど、
うん、
まあでもね、やっぱ子供のためだと思えば、なんかそれこそルール守るとかさ、
うん、
当然じゃん。
そうそうそう、
ね。それこそじゃあ並んでる順番を割り込むなとかさ、
うん、
そういうのなんてね、子供に多分普段言ってることなのに大人がね真似しちゃうのはね困るよね。
そう、
ルールは守っていこうと。
そういうことです。
はいはい。まあなかなかこう貴重なお話でしたな。
ありがとうございます。
はい。じゃあ、そろそろ時間もあれなんでエンディングに参りたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ハンクララジオでは皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。メールアドレスは hankura.h2u@gmail.com です。スペルは hankura.h2u@ です。 h2u の2は数字の2です。はい、エンディングでございます。最後までお聞きいただきありがとうございました。この番組ではふつおた、本マッチ FC、スイートポットマッチングのコーナーでメールを募集しております。Twitter の DM でも、Gmail でも構いませんので、どしどし送ってもらいたいなと思います。しりとりはですね、なんだったっけ、通学路の鼻の蜜吸う、吸う。ということで、うですね。う。あいうえおのうでお待ちしております。はい。いやー、初のラジオ収録いかがでした？
いやー、今のもあれですね。よく知ったテンプレートのやつですね。
うん、テンプレート。
いやー、本物だや。
本物だや。
うん、緊張するね、なんか。
でもなんかね、
うんうん、いや舞台とか出ててもさ、人がいっぱいいてもうだんだん緊張しなくなってきたけど、
うん、
こっちの方が緊張するわ。
あ、本当、
うん、
いや俺は今でもね、ヒーローショー出るあの袖の緊張感はねやべえと思ってるね。
あのね、さっきのね、あの中徳の終わりの話じゃないけど、あのテント覗きに来る子供がいた時にみんなね、ダメだよとか言ってたんよ、ずっと。俺もさっきあれ嫌になってきて、チュッ、うりえって。
もう、それこそ田舎で、田舎でももう絶滅してる近所のおっかねえじいちゃんじゃん。
そ 雷さんだから。
いや昔いたよね、ほんとさ、あの自分家の子供じゃねえのにマジでキレてくるじいちゃんとかいたよね。
いたいたいたけどね、今思えばねマジでありがてんだわ。
あ、当時はねそれに気づけないよね。
いや無理無理無理、
うん、でも今思うとやっぱああいう人たちがいて平和だったなと思うけどね。
そう、それがね子供守ってたんよ。
うん
うん、ちょっと最近あったの痛ましい事件とかも、
あ、新潟ね、
そういうね、うん、あの町の人の目がね守ってたんよ、うん、きっと気をつけよう。
そうだね、うん、まあ、だからってあのリスナーの方にあの街歩いててね悪いことしてる子供にツーッっていうことを
グリ
グリドスが効いとる。まあまあそういうあのおっかない人はいないと思うけど、でもやっぱりこう子供のためを思えばあのいろいろ犠牲にできるかなとちょっと思うのよ。
思う、
うん、なん全然関係ない話になるけど、俺ねあのサンダルを履かないのよ。
サッカーだから、
うん、サッカーで怪我するから、
うんうん、
絶対サンダル履かないのプライベートでも。
おお、
うん、でそのサンダルの話の続きとしてはコンビニでさ、これも田舎だけかもしれないけど、あのさジャージでキティちゃんサンダル履いてる、まあ、男も女もいるじゃん。
あ、いるいる。
あの高校生とか、
うん、
で駐車場でアイス食いながらさ喋ってさ携帯広げてさ、
うん、
携帯の明かりでみたいなさ人たちいるじゃん。
いるいる。
もう絶対やんないの、
うん、
でどうしてやらないかっていうと、もう一つのもうこれを自分に問いただすと正しい行動かそうでないかを一瞬で判断できる基準があって、
はい、
私本マッチも、金子もまだ結婚もしてなくて、
うん、
子供もいないから、もちろん、でいつか自分にできた子供がその行動をやってたら自分はどういう親としてどういう気持ちになるかっていうことを自分に問いただすと、その行動はできないな。さっきのその子供に真似されたくないみたいな話あったけど、子供が真似し、はい、自分の子供に真似をしてほしくないっていう行動は絶対取らないようにしてる。
お、はい、
だから、もうさすがにもう車で移動してるから自転車とかじゃないけど、コンビニでたむろするみたいなことは絶対しないし、
うん、
それこそ信号無視だったり、それこそ社会のルールを、守れないような子供にはなってほしくないっていう思いがあって、そういう基準で物事の正しいか正しくないかを普段ねやってる、
うん、素晴らしい。
そういう風にねやって、まあそれこそ俺なんかこうサッカーのコーチをやってて、まあ、あっちこっちに子供いっぱいいるからね、俺も15年ぐらいコーチやってるけど、もうあっちこっちに子供いて、その子供がいれば親もいるから、うん、そういう人たちの目がもう自意識過剰かもしれないけど、そういうのがあると思って、
いや、そうだよ、やってるから、それ大事、うん、
うん、まあそんな中でも失敗しちゃうことももちろんあるけど、
うん
うん、まあまあそんな感じで、やっておりますわ。
素晴らしいよ、本マッチの。もう思いを聞いたところで。
うん、まあまあそんな感じで、じゃあ、今回はこの辺で、また機会あれば、はい、来てほしいと思います。
これあれですよ、こうリスナーさんから、ちょっと深掘りした金子の話聞きたいとか、うん、リクエストがないと俺も一生来ないから。
いや、あのね、そういうの言うとね、あんま良くねえかもしれない。あのね、こっちはね、こっちが求めるのは良くねえ。うん、求めないように、求めないように2年ぐらいやってるから。
終わったよ俺。
いやでもね、あのヒーローショーネタはね、あの本当興味深い話だから、
まあ、レアだよね。
レアだ話、うん、それこそあのヒーローショーの話だけじゃなく、それやってなんかイベントの活動の話とか、それこそね、あの高校の仲間で今連絡取っても金子だけだから、高校の時の話とか、そういう話をね、また機会あればしてほしいなと思います。
ぜひ。
はい。
リザーさんお願いします。
いや、多分ね、俺来ると思うよ。
マジか。
こんなことは、この録音ボタンを停止ボタンを押してから話すことだけど、いや、このね、ヒーローショーの話は俺ね、受けいいと思う。自画自賛してるけど。これもよくねえな。これもよくねえ。もうやめましょう。
終了するよ。
それでは、112号はこの辺でお開きにしたいと思います。また会いましょう。さようなら。
バイバイ。